休日会議。
こんにちは、アイマーちゃんとノアです。休日会議ということで今回もよろしくお願いします。
お願いします。
本日2020年7月17日の金曜日ということで収録していきたいと思います。
はい、はい、じゃあまず本題に行く前にですね、はい、今日は非常に皆さんにお伝えしたいことがあるわけですが、
はい、
まずはその先週の感想をいただいたということで、はい、ぜひぜひ。
はい、先週いただいた Y さんからのご質問に対して回答させていただいて、再び Y さんからメッセージいただいたので、それを読ませていただこうかなと思います。
はい、
休日会議様、先日返金保証の件でご相談を送らせていただいた Y です。私の質問を取り上げていただき本当にありがとうございました。放送を聞かせていただき、お二人のアドバイスがとても心に響きました。特に話し合いに使う労力がもったいない、そこに時間をかけるくらいなら気持ちを切り替えて前に進んだ方がいいというメッセージが僕の心を変えてくれました。ご相談させていただくまでは約束を破られたこと、1年間頑張ってきたのにどうしてとネガティブな思いにとらわれていましたが、その思いをすべて手放し気持ちを切り替えたところ、その塾で作ってきたアフィリエエイトサイトの問い合わせフォームからあなたの文章がとても好きなので、ぜひライターとしてうちに働いてほしいというオファーをいただくことができました。休日会議を聞き気持ちを整理した翌日の出来事です。とても信じられませんが、寝る時間を削って1年間頑張ってきたことは無駄ではなかったのだと涙が出てきました。お二人に相談して本当に良かったです。菅さんのアドバイス通り気持ちを切り替えて次を見つめた瞬間、運が開けた感じです。また小川さんにおっしゃっていただいた1年間作業をやりきったことと、3万円稼げたという実績や自信を持っていいというお言葉も大きな自信になりました。今回いい経験が積めたと思って、これからも前向きに頑張っていこうと思います。本当にありがとうございましたという内容です。
こちらこそありがとうございました。
いや、こうやって報告いただけると嬉しいですね。
言葉でさ言うほどさ、はい、なんかね、割り切るって難しいことだとも思うけれども、
そうですね、
でも前に向いて行くしかないというね、
うん
うん、そんな中でね、
はい、
僕も前を向くしかない出来事が起きたわけですよ。
はい、
ペーパルのね、
はい、
永久凍結ですね。
はい、
これ僕例えばね、
はい、
何かやらかしてしまった人とか、
はい、
あと広告出稿のこうターゲットが広めで、
うん、
購入者のなんか誤解を招いたりとか、
はい、
あとまあ eBay 関連とかでよく見かけてたりもしたんだけど、
はい、
まさかね、こう正直こうどこかで自分には関係のないことだと思ってる節があったんですよ。っていうのもね、もう10年以上なんともない感じでやれてたっていうところで、
は
い、ちょっとねここの危機管理が不足していたなと。
はい、どんなメールが届くんですか？
はい、まあ、時系列から言うと、
はい、
あれなんだよね、とりあえずマーチャントクラブの中でさ、
はい、
ケンタのバックアップオプションとりあえず終了するじゃない。
はい、
で終了するから、
はい、
こう何定期購読になってる方とかもいるでしょ。
はいはい、
それを向こうからっていうよりもお手数かけちゃうんで、
はい、
こっちからねキャンセルにしていくみたいな、
はい、
あれを
はい、
立て続けにまあバーってやっていくじゃない。
はい、
その1分後だったんだよ。
あ、じゃあ僕引き金的な感じ
で。違う。そう、今って絶対ケンタそう言うと思ったけど、そうじゃなくて、
はい、
あくまでも、まあ、なんて言うんだろう、うん、その定期購読のキャンセル立て続けが、
はい、
判定的にはなんか不審な動きみたいな。
あ、
だからね、これを
はい、
よくよく調べていくと、
はい、
定期購読のキャンセルじゃなくて、
はい、
普通に一時停止で終わればいいみたいな。
あ、なるほど。
でも知らないし、
知らないですね。
そうそう、その後にね、
はい、
180日間、
はい、
保留しますと、
はい、
残ってる資金、で180日後に引き出せるようになったらメールをするよっていうのがあるんだけれども、
はい、
まあその間にね、結構その、はい、いろいろプライバシーポリシーが変更されていって、
はい、
没収になるケースっていうのが、まあ、多々あると、
うん。
すごいよね、これもね。
すごいですね。
いろんなこと事象に適用できるようにプライバシーポリシーが変わっていくような日もありですね。
はい、
いやー、だからね、こういきなりドカンとね、
はい、
永久凍結になりましたってなって、まあ、今後は、
うん、
もうペイパル利用できませんよ、みたいな。
うん、
突然 これがまず、
はい、
一つ大きい衝撃で、
はい、
さすがにね、ちょっとへこんで。
いや、そうですよね。
その、資金って何割かは入れてたわけで、
はい、
あ、これもなくなるんだっていうのをまず初めにっていうのと、あとは、その定期購読の手続きって、
はい、
かなりの件数あったので、
はい、
それの移行をさす、あの、何、お手数かけちゃうってことですよね、こっちが。
はい、そうですね。
あれがめちゃくちゃ迷惑かけちゃったなと思って、そうそう、もうそこで立ち直るまでに、資金の面も含めて、24時間ぐらいかかっちゃったかも。うん、どうしよう、まあ、みんな申し訳ないなとか、うん。でも、ね、こう、ペイパルへのこう危機管理の、ね、僕のずさんさが招いたことなんでね、はい、そう考えると、まあ、申し訳なさすぎて辛いけれども、
はい、
何かこの僕の実体験をシェアして、うん、もし今後凍結になった人とかの勇気になれればなと、
は
い、いうふうに思っていて、だからまあ起きた事象をどう捉えるかっていうことですよね、これもね。
そうですね。
そうそう。でね、
はい、
あのまずペイパル凍結して、
はい、
してるとは思わなかったんだけど、ふと見たら凍結してたから2日3日経ってたんだよね、ちょっとね、
はいはいはい、
で、まあ振り返ったらその定期キャンセルの1分後だったんで、
はい、
まあそれが理由だから、まあ誤解だから話せばメッセージでも伝わるかなと思って、
うん、
土日とかに気づいたんでメッセージ送って、
はい、
まあ、返事はね、土日お休みなんで来ないわけ で、
うん、
で、まあ、月曜日にね、思い切って電話したわけですね、
はい、
カスタマーセンターのエレンさんですね。
はいはい。
で、エレンさんにいろいろ説明すると、
はい、
あのこちらでは、永久凍結に関してはもうどうしようもないと。
はい、
で、なんかいろいろ事情を説明すると、
はい、
テンプレートが返ってくることに2、3回目で気づいて、
はいはいはい、
お客様の言ってることは個人的には非常に共感できますが、これはあの決まりなのでどうすることもできませんでした、申し訳ございませんまでがテンプレで、
はい、
なのでこのテンプレをどうにか崩さなきゃいけないなと思って、
はい、
そうそう、でもそこで諦める方は多分諦めちゃうと思うんだけど、
そうですね、
テンプレの崩し方として、あのとりあえず今、
はい、
今も現時点で定期購読が続いていて、
うんうんうん、
例えばまあじゃあこれから新規とかは別の決済システム使うとか、
はい、
もうあの極論その保留金っていうのかな、
うん、
それもなくなってもいいと言った、
はい、
言って、
はい、
だけどこの今動いてる定期購読だけはちょっと迷惑かけたくないんでそのままにできないかと言った時に、
はい、
ずっとドラクエの街の人みたいに同じこと言ってたエレンさんがですね、
はい、
マネージャーにつなぐと。
お
ー、そうそう、でももしかしたらちょっとダダこねる人はここまでがテンプレのラインもあり得る、は
い、うん、なるほど、
うん、でその後に今度レインさんが出てきてですね、
はい、
レインさんが言うにはカスタマーの方々は原因はわからないと、
はい、
うん、その言われたことというか起きた事象に対しての回答があると、
うん、
あ、まあでもそういうふうにマニュアル化しないとね、
うんうんうん、
答えられないと思うんで、でレインさんにいっぱいこう、いや、こうでこうでこうでとか、さっきカスタマーで言ったような、はい、その、どんな条件でも提出できるしとかね、いろんな提案をこうしていったら、
はい、
5日後に電話をしますと。
はい、
で、その中で、まあ、何が原因だったのかと、あと、その永久凍結ってなってるのを、条件付きで、
はい、
解除できるかどうかみたいな、
はい、
ものをこう、また上の人とちょっとね話して連絡、はい、直接電話をしますっていうことになって、でもここまでがテンプレかもしれない。うん、でやっぱね、なんか他の決済システム使ってくださいって言われるし、
はい、
定期購読の方もそれが数百件あったとしても、
はい、
それはもうあの一人一人に連絡してね切り替えてくださいみたいな、
うーん、
まあ、でもその一点張りで、
はい、
でもね、なんかあのネットでいろいろその凍結の記事とか見たり、
はい、
あらゆるノート買ってみたりとかもしたけれども、
はい、
あのね、冷たい対応ってのは僕は特になかった、ね、
ああなるほどですね、
うん、なんか片言であまり通じないなんていうこともなく、
はい、
うん、ちゃんとこう話も聞いてもらえたしっていうのはあったけども、はい、うん、でもまあ覆らないかなっていうところで、じゃあそうなった時にね、
はい、
あ、何が大変かって、
はい、
数百件の定期購読を設定されてる方ですよ。
そうですよね、
うん、で、例えば、
はい、
20万円の商品があるとしましょうか、じゃあ、
はい、
その中で、分割を希望される方っていうのは、
うん、
PayPal の場合だとこっちで分割回数を設定した定期購読の URL を発行すると思うんですよね、
はい、
うん、なのでこれが全部停止になっちゃうと、
はい、
分割回数がバラバラである、バラバラで、さらに経過もバラバラだと、
はい、
これはね、移行できないわけですよ。その同じような仕組みが。
なるほど、なるほど。
そうそう。で、こればっかりはどの決済代行会社でもできないし、
はい、
うん、普通の決済代行会社は商品単位で審査通して、分割はその場でお客さんが選択するみたいな。だけど、分割を指定して URL 発行するってことはね、はい、PayPalぐらいなので、
うん、
ここに関しては、
うん、
一人一人と、まあ、Zoom で話したりとか、メッセージやり取りしながら、本当、はい、申し訳ないっていうお話を伝えてですね、
はい、
銀振りに移行してもらうっていうことをして。うん、で、現在、その、ね、月額更新みたいにされてる方は、
はい、
ここをね、どこの決済システムかむちゃくちゃ迷った。
そうですよね。
で、マーチャントクラブのメンバーがね、いろいろこう、こういうのもある、こういうのもあると。
はい。
ぶっちゃけどれもいいなと思って。うん、で、そう思って、いろいろこう問い合わせみたいのして、電話で喋ったりもして、
はい。
その中でふと、関係値が最も濃いところ、
はい。
担当者と。
はい。
が一番僕にはやりやすいかもしれないと。
うん。
まあ、僕のことをよく知ってくれていて、
はいはいはい、
で考えたりすると、自分が一番初めに2006年かな、
はい、
6年の時に一番最初に使った決済システムって、まあ、ASP が、はい、インフォカートさんだったわけで、はい、でもインフォカートをいつしか僕、はい、あんま視野に入れなくなってたことがあって、
うん、
というのもその情報商材のこうイメージというか、
うん
うん、でそこがね、なんかまあ情報商材バーッとあるみたいな印象の中で、同じ場での決済は最初どうなのかなみたいになって一時期離れてたんだけれども、はいはいはいはい、初心に帰るという意味でもね、
はい、
もう一度そのインフォカートさんにお世話になろうかなというので、月額更新とまあ年額更新それぞれまあ設定して、
はい、
電話して、
はい、
まあ、担当の、ね、方とね、
はい、
それでペイパルがこうなっちゃってっていう雑談にずっと付き合ってもらって、うん、
はい、
あ、まあ大変でしたねみたいな、
はい、
菅さんとこでもなるんですかみたいな話で、うん、なんか話聞いてもらいながらこういろいろ、あ、じゃあもうすぐ設定しますねみたいな、
はい、
いうふうにしてくれる、ここが僕にとっては出発点だし、うん、一番いいかなと思って、
なるほどですね、
初心に立ち返りインフォカートさんへ、
はい、
でもインフォカートでは、
はい、
アメックスが対応してない。
あ、確かに、うん、はい、
でそこで、まあ、テレコムクレジットとかね、そう、はい、格上げとかそういうところでももちろん審査出してとかいろいろやれるんだけれども、はい、そのアメックス対応してないのに気づいたのが、
はい、
結構後々で、
はいはいはい、
緊急で作るとなって、まあ、ストライプで作ったりとか、
はいはいはい、
うん、ストライプもでも海外のやつなのでね、うん、審査はめちゃくちゃ緩いわけですよ、
うんうん、結構凍結のされるって聞きますけどね。
そうそう、で凍結されても、
はい、
保留金の募集はないんだよね。
あ、そうなんですね。
そうそう、で設定自体は、
はい、
まあ、ワードプレスのプラグインを使ってやるっていうのもあるけれども、結構ね、
はい、
難しい方は難しいと思う、
うん、
この設定がまたペイパルとは全然勝手が違くて、
はい、
でもそんな時は、こんな時こそというか、まあマイスピーですよね。マイスピーとの連携は一番シンプルでものすごく簡単にできるんで。
ストライプですか？
そうそうそうそう。
え
だそれが緊急の措置としては
えー。
ありかなみたいな。うん、でもこれ後々ちゃんとしっかりね、してお
そう
かないとっ
で
ていうのはね。
すね。やっぱり、ミホカートさんみたいな、ある程度母体がしっかりしてるところじゃないと、決裁関連は怖いですね。
怖いっす
意
ね。
思疎通取れないところとは。
うん。だね、ペイパルはね、本当いつどこでどうなるか、その基本はその AI が回遊していたりとか、定期購読とかのも、なんかスクリーニングみたいな、なんかこう、なんか見て回るようなのがあるみたいな話は、マネージャーの方が言ってたんですけど、うん、そこでババババッとこうピックアップされて弾かれるみたいな。で、どんなビジネスをしてるかまでは把握ができないっ
まあそうですよ
ていう
ね。
ところで、じゃあどんなことをしてるのかが条件付きで出て解除される場合もなくもないというところ。
いやー、なさそうですね。
うん。そう、そうそう、この一連の、ね、永久凍結物語が始まってからですね、むちゃむちゃ仕事してますね。でもね、良かった部分というか、まあ、ダメージはね、すごく大きいけれども、あえてプラスの要素っていうものを集めていくとしたら、僕はやっぱね、やり取り一人一人とまたできたことは結構よくて、
なるほど。
うん、あとはこうした時の、レスポンスの速さには頭が下がるというか、いや、すごい嬉しいなと思ったりとかね、うん、なんかいろいろこう気づけた部分もあって、と同時に、やっぱ、インフォカートさんを使うとなると、初心に帰ってもう一回となると、これまた企画がいろいろ生まれてきたりとか、うん、多分この環境下でなければ、なかなか出なかったかもしれないし、先延ばしでやってたかもしれないしとか、うん、ね、ひらめくことも増えたし、そうそう、ね、お金もバンバン使う方ではないんで、うん、まあ、いい勉強代。とね、でもね、思いのほかプラスに捉えられてる子がいるなとい
や、すごいですね。
いうと。
ペイパルでの、要はある程度、プールしてる金額があるわけじゃないですか。
うん。
それの、もちろん、この音声の中じゃ、かなり言えない話なんですけど、規模感がどのくらいなんだろうなってことを想像しながら、いや、すごいなって思ってます。
そうなんだ、ペイパルに入れとくよね、やっぱ。入れないか、みんな。
いや、定期的に引き出すかしないかみたいなことですよね。
がっつり、やっぱペイパル、そうなんだよね。うん、だから、引き出されてた方が安心かと思いますよ、皆さんもね。
そうですね。
うん。あとは、スタートしやすさはペイパルものすごくあるけれども、先を考えて契約しといた方がいいですね、決済会社ね。
でも難しいですね。なんか、例えば個人で情報発信をしていて、何か教材販売しますよって
うんうん。
なった時に、じゃあ、PayPal 以外でどこの決済会社が使えるかって言ったら、結構選択肢なさそうですね。
そうだね、だからその凍結とかそういう不安がゼロ、保留金みたいなのがなくなるとしたら、でもそこはやっぱ、情報 ASP は、ね、インフォトップ、インフォカートとかは
そうです
大丈
ね。
夫なんじゃないかなと。うん。まあ、その後はその決済システムのイメージっていうものを、キャリアが長ければ長い人ほど、いろいろね、
持ってますね。
感じてしまう部分があると思うけれども、
うう
ん、そういえば、販売力向上会議もインフォカートさんお世話になったなとかね。
ん。うん。
うん。うん、だ後の部分は、保留するみたいな要素は、
はい。
必ず規約に入ってる。
うん。
そうそう、やっぱお客さんをね、守らなきゃいけないですしね、その
そうですね。
購入者をね。だから、そういうことを全く書いてないとなると、またいろいろ大変なね、ことになっちゃうんだと思うし、必要であるから書かれてると思うんだけれども、だからまあ、ゼロからというか、これからビジネスをちょっと立ち上げて、少ない資金の中でもこう頑張って、何か決済システムをクレジットでってなったら、僕、まあ、藤岡さんもね、大賛成してくれたんだけど、インフォカートとかでいいんじゃないかなと。
なんですか？
インフォカートと
は
か、
い、よかった、はい。
でね。そうだね。まあ、ストライプもね、確かに、危険度はね、あるっちゃあるところだよね。ただ、なんて言うんだろうな、こう、何か悪いことをしてるわけではなくてもなってしまうと。で、そうなったときに、海外法人だとやり取りが非常に難しいなとは思う。全然その、日本の、まあ、例えば審査が厳しいと言われてるところの方が、後々はすごくいいんじゃないかなとか。
確かに。
話も、
話を聞いてくれそうですね。
そうそうそうそうそう。その、じゃあ、提出の書類をってなった時も、バーッとすぐ揃えて見せれば、っていうところもあるし、レスポンスの速さとかもあると思うし。だって、僕はペイパルでは来ないかもしれないしね。
いつ頃のはずなんですか？ 5 日後っていうのは。
土曜日。
明日か。
明日、そうそうそうそうそ
土
う。
曜日には来ないでしょうね。
土曜日さ、休みしますってなってるからね。土日。そうだよね。あ、今気づいた。そうだよな。でもこれを、いろいろね、まあ、手続きして、180日以内の購入者さんに関しては、その購入者側で、例えば返金の申請ができたりとか、そういうところで一回口座に戻してもらった後にみたいなやり取りをされてる方もいて。まあでも、どうしよっかなっていうね、なんか。もう気持ちが切り替わったんでね。あとはもう前向くのみみたいなところで、またね、この経過はお伝えしていきたいなと。あとね、こういうトラブルになった時に、保留金みたいなものを、ちゃんと引き出せるようになるよみたいな、そういうアドバイザーみたいな方もいたりして、まあ、クラブのメンバーから紹介いただいた。まあ、そういう方もいるので、何かね、困って、凍結ドーンときたってなる方はね、ぜひ、なんかメッセージをっていうのもありますし、僕もね、解決してないんで、あれですけれども、引き続き、経過をお知らせしたいなと思います。
個人とか小さい企業でインターネットを軸にビジネスされてる方のスタンダードが何になるかっていうのは、すごい気になるなと思いました。
キャンセルは本当に気をつけた方がよくて、皆さんも多分サービスやってれば終わる時が来ると思うんですよ、月額のものとか。の時は、多分おそらくですよ、一時停止が。で、ペイパルのいろいろな規約とか、パーッと見てたりとかすると、一旦ストップする場合は、こう、一時停止がなんとかっていうのをお勧めしていて、キャンセルを立て続けにバーってやると、アカウントで、この30日間でキャンセルがこれだけありましたみたいな、改善点をなんとかみたいなの出るわけですよ。あんま良くないんだな。もう知らないことばかりだったんで、10年も使ってて、もうとことん人柱になろうという、
人は
ところ
で
です すね。これ、多分落ち込み度、その額面とかではなく、人それぞれみんな、すごいへこむと思うので、
や、へこみますよ。
その人たちのね、1ミリでも勇気にがテーマですね、も
ありがとうございます。
う。はい、そうそう、これ伝えたかったんです。 クラブのみんなにも伝えたかったし、休日会議聞いてくれてるあなたにもぜひ、はい、決してね、こう遠い話じゃなくて身近な問題だと思うんで、
はい
はい、
もしこう似たような状況になってこうやって解決したよとかあれば、ぜひメッセージの方で情報を共有していただけたらなと思います。
はい、
休日会議では、ご意見、ご感想、ご質問お待ちしております。ラインアットの方からご連絡いただければと思いますので、ぜひよろしくお願いします。
ます。
今回以上にしたいと思います。ありがとうございました。
ありがとうございました。
休日会議に関するご意見、ご感想はサイト上より受けたまわっております。休日会議と検索していただき、ご感想、ご質問フォームよりご連絡ください。